ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さて、この12月はなんとハイヒールももこさんに4回にわたりご出演いただいております。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
1回目はももこさんの出産エピソード物語、はい、そして2回目はマタニティと仕事ということをテーマに、はい、まあ、いつでも出生前診断があることで安心できるよねなんてお話もいたしました、うん、はい、そして3回目は出産した後の育児と仕事についていろいろと聞いていきたいと思います。はいはい、ももこさんは育休をほとんど使わず、
はい、育休なんかないもん、ね、タレントなんか特に、
う
ん、
はい、今3人のお子様もういくつになられてるんですか？
28、24、21、そう、4つずつ離れてる感じ。
今から20年以上前ですもんね。
そうですね、
うん、もう全然時代が違うよね。
育休なんていう言葉聞いたことなかったですよ、
うん、なかったなかった、うん、
産休はあるけどね、育休なんか聞いたことなかったけど、
う
ん、
そうか、先に産休ができてから育休か、
うん、
産休っていうのは一応はありました、うん、けど、うん、まあ、産休を全部休むのかみたいな感じだったね、うんうんうん、
あとベビーシッターとか今はあるじゃないですか、託児とか家事代行。
ベビーシッターはその頃からは
ありました。
私預けるとこもあったけど、なんか私妊娠中に預けるとこ探しとかなと思って、すごい言ったらみんな生まれてから来てくださいって言って、ケチやなと思って。でも分かるよね、
まあ、そうやね、
そらそうやね、生まれてみると分からないからね、
どんな子か分かりへん
し、後に分かった、全部ケチやわと思ってたけど
でもこう事前準備をもうすぐに働けるようにしとこうと思われてたわけですね。
もう全然仕事を休むというのは全然考え
た。保育園に預けてらっしゃったんですか、幼稚園？
一人目はやっぱり預けるとか難しいなと思って、うん、で、うん、あの分かりに子育てかって、うん、そこのどういうところに預けるかとか、ね、まあ、宗教もあるやろし、はい、考え方もあるやろしと思ってて、ほとんどだから仕事場に最初は一人だし連れて行っててね、
預けずに。
そうなほんだらこのラジオ大阪で、うん、ラジオやってる時に、うん、今日こんなテーマの人電話くださいって言ったり、電話受け付けるバイトの子が、ラジオ大阪のバイトの子が、はい、私ベビースターで雇ってくださいって言ってくれて、
それが
そう、ここにいた。
そうなん、
そう、ラジオ大阪で出会ってんね、
それ知らんかったわ。
そう、その子が長男が2歳の時に来て、だから26年働いてんね、うちで。
もうだからここの子育てのどっちが親か分からへんみたいな感じ。
まあ、子供たちも家族と思って、子供たちはその小西さんが母と思って、私を父と思って、その旦那のことをおじいちゃんの方で、
どんな構図や、
自由行動やから。
なるほど、
そう、家族の組織図が入り乱れて
て、本当にうちの子供3人とも熱出たら小西さんって言うから、私嬉しくって、だってそれ大事に育ててくれてるってことやから。
小西さんおいくつぐらいだったんですか？
その20代20代
まだお若かったの。なんかイメージね、ちょっと子育て落ち着いた方が可愛がらせてとか
で、ラジオ大阪で働いてても、
そっか、
なんか保母さん、大学出てすぐ保母さんになってて、子供が大好きやったけど、ちょっとやっぱり考え方とか縁と違うなと思って、そんなある日ラジオ大阪に聞いてたら、チェッカーズが出てて、チェッカーズと仕事できるんちゃうかって電話してんて、すいません仕事ないですかって言ったら、ありますよって言って、それもすごない、ラジオ大阪、
お前ね、
名前も知ってるけど、じゃあ明日から行かせてもらいますって、ほんまにここでずっと働いてはって、
すごい話、小西さんとこのラジオ大阪の話。
小西さん変にいろんな人知ってんね、うん、ラジオ大阪の人。
なるほど、なるほど、
そう、
なるほどね。
その頃桃子さんは 赤ちゃんおいくつ何ヶ月
だから、あの0歳から連れてきてたから、
もう0歳の時にでは話
してたんで、ね、で1週間後に ラジオに来たら、はい、って言って台本ないって言われて、だって私休むって言うてないやんって言ってその前の週に、あの出産気づいたから病院行きますって電話でラジオに言って、
そん
でもうこれはしばらくも
う子さん
これになって思われて、
そう、でも休みますって言うてないから、そんなんもうしゃべるしゃべる言って
普通に出社したわけですね。
そうね、そっから、まあ、その1週間目だけ連れてけへんかったけど、母に見てもうたけど、次の2週目からもうクーファーに入れて、大丈夫置いといてくれたらええからって言って、ほんで置いてて、なんみんなあやしてくれたりとか、だんだんしてるうちにラジオ大阪のスタッフが来てくれて、
いやでもプー先生、この出産も直後にお勤めになってたのがラジオ大阪で、うん、そして親戚のプー先生がここのラジオ大阪で番組をされてい
て、ご縁ご縁、
このお話をするのってすごいご縁を感じるんですけど、
縁、
うん、
ですね、
というかね、巻き込まなあかんねんね、
う
ん、
そう
ほんまにいつも言ってるけど、うん、育児は巻き込まな、
本当に
みんな手伝ってもらわなね、うん、でけへんわ、
じゃあみんなであやしてもらって、みんなで育ててもらって、
そうそうそうそうそう、
ね、
そう
ね、お二人目さんは保育園か幼稚園に預けられ
る、二人目はだからもうその一人やったら見れるけど、二人目になったら二人も大変やし、うん、お兄ちゃんはちょうど幼稚園行く頃やったけど、また一人かかりきりになっても大変やから、うん、その長い時間があるから、一人目は2歳から預けられるとこに預けました、
うん、あ2歳でも昔とか20年前の2歳から預かってくれるとこって珍しいですね、
まあ、でもそれも調べたけどね、
随分探さなきゃいけなかった
んだ、うん、まあ近所にあったとこに行って、で夕方迎えに行く時に出勤、誰か朝は私かパパが連れて行く、で夕方コニタに来てもうて預けて、また仕事帰ってくるまで追ってもらうっていう生活、
もう家にまで来てもらってたわけですね、
そのいやほとんど住んで
た、ほとんど住んでるみたいな感じ、
まあ
そう帰るよ、家帰るけどもうずっとおる
感じ、家政婦のような、
そうもう家政婦じゃね、家の用事は一切せへん、だから別にお手伝いさん
やとは、子育ては子に
そう今でもそう家の用事は嫌いですってはっきりもう
分けてるんですね、
そうだからもうお料理も一切せえへんし、お掃除もしないっていう条件で、でもそんな子供ちっちゃいから子供だけ見てもらう方がいいから、
は
い、
でお料理とお掃除はまた別の方がいらっ
しゃる、おばあちゃんがね来てもらっててね、
ええ、
ほんなら嫁衆みたいなんね、これが嫁衆かって思ったもんね、
嫁衆
なるほど、
働いて帰ってきたら、うん、今日ねお菓子あげんといて投げたんです、いやもうそんなええやん、
おばあちゃんっていうのは本当のお姑さんじゃない方ですね、
あのちょっとお掃除とかちょっとおばあちゃんと、もう喧嘩やめてんねん思ったもん、
それ子育てしてくれてる小西さんと、
う
ん、
そう
おばあちゃん的存在の家事をしてくれてる人が喧嘩をする、
そう、そのおばあちゃん、またおばあちゃんって私がちっちゃい時に私の家に乗ってくれたおばあちゃんを探し出して、
まあ、
もうその時おばあちゃんちゃうかったけど、うん、そうトミちゃんを探し出してきてもうたから、私は親戚のおばあちゃんみたいな感覚、だからもうなんかお菓子あげたらあかんねあげるんですとかさ、
子育て方針でやり合ってく
る、トミちゃん対コニタ、
そう、
まあ、でも愛でしかないですよね、
まあ、そうよ、もちろん愛、ね、
両方とも愛やからね、大事に思うから
こその
ありがたい話ですね、
うん、でも旦那ってこんな気持ちやねんなって分かった
間に入って
そんな家帰りたないよと思うなと思って
なるほど、
もう働いとこうと、
そうお勉強になったそれも、うん、
今のお話をお聞きしてプー先生いかがですか、
いやまあねもう戦争みたいなもんね、うん、
ちっちゃい時はね、
も私も一人目産んだ時に産んで7日目で働いた、
うん、
なぜかというと5日目ぐらいで帰るじゃないですか、
はい、
子供を連れて帰って、うん、さあ何しようかななんて思ってたら電話かかってきて、はい、ちょっとあの今上の先生たち全部出払ってて、うん、英語しゃべれる先生が誰もいないんですけど、うん、あのそう出産外人の出産があるんですけど、うんうん、先生ちょっと来てもらえますかって、うんうん、いやいやもちろん見事どらんしてんのって言うたらコット用意しときますって分かりました行きますとりあえずとか言って行って、ほんでコットにポーンって子供入れて、ほんで仕事しましたから、
うん、自分の生まれたての赤ちゃん連れて、はいはいはい、生まれたての赤ちゃんを世話した
という、はい、あの詰め所でみんながね看護師さんとか他のドクターとかがいやー言うてあやしてくれてて、
すごい話、
は
い、
うちのその時22歳ぐらいの男のマネージャーがちょうど長男の時についててんけど、もう締め替えたりミルクとかも全部できるようになって、その子は後に吉本の今もそうやけど偉いさんになって、うん、内田京子ちゃんっていうあのアナウンサーと結婚して、はいはい、だから内田京子ちゃんと会った時に「桃子さんのおかげでうちの旦那何でもできます」って言って
すごい体験ができて
ありがとうございます、そう教育して
またお綺麗な方とご結婚されたんですね、
私のおかげやであんた言って一緒に言ってるけど何もかもねもう任してたから、そう、
でももこさん3人目はどのように出産をされてたんですか、
3人目はあの帝王切開で産んでからでも女の子やから私もう本当に女の子が欲しかったから預けるとこもちょっと女の子らしいとこに預けたいなと思って、
そこも探されたわけです
ね、探したで、あの次男預けたとこはちょっと男の子っぽい、まあ、体操があったりとか、うん、
保育のね、
体操教室の保育みたいな感じやったから、でなんか2歳で預けるとこないかなと思ったらちょうど あって、うん、そこがなんかお受験系のとこやってね、
ちょっとお嬢様って
感じ、そうだから何
お上品な感じ、
ね、お上品な感じで、でもお受験系やからそっちの方も教えてくれたりみたいなとこやって、
いや今あの桃子さんご自身がお仕事大好きお金がとかおっしゃりながら仕事してるっていう話聞きましたけど、うん、ちゃんと子供さんのことも当たり前ですけど考えて、
そりゃそうでしょう、
ちゃんと預ける期間を選ばれて、
この人はすごいリサーチするからね、
リサーチすごい、
リサーチすごい、
損すんの嫌やから、
あ、そう、そ
うやって言うけど、ね、でも言うけどやっぱり一番にはやっぱり子供のこと考えてる、
でも同じ内容で、うん、あの値段が高い方がいい場合もあるし、うん、安い方がいい場合もあるから、うん、すごい見たい、何でも見たい、
しっかり調べてらっしゃる、
でも嫌やったと思うわ、保育所とか全部布団と干してますかとか見せてもらえますかとか、
ちゃんと
すごい言うたから嫌なやつ、あの人の子供預かれたないでと思ったと思うよ、うん、
でもね、これだけお忙しくされててここまで調べる時間と余裕が、
でもなんかすごい厳しい方がちゃんとしてくれるかなと思って、
うん、あ、ちゃんと言うお母さんだからちゃんとお子さんのこと見とかなきゃいけない、
もちろん偉そうには言えへんよ、もうへこへこしながらいっぱい言う
しっかりとちゃんと見てますよっていうことをアピールする、子育て中のお母さんすごい参考になるでしょうね、
そうですね、
預ける人は大事よね、
うん、やっぱり大事だと思う、
そう、子供と会うか会えへんかもあるしね、
うん、でやっぱりそのほぼさんっていうのもやっぱいろいろやからね、
そう、あとはほんまママ友ね、そう、
ママ友
ですよ、
ママ友
助けていただいたというふうに聞きましたけど、
うん、そう、あのママ友が最初にできたママ友が預かっとこかっていう時に ただでって聞いたんですよえ、なんていいシステムあんのと思って、
システム、
うん、いいママともに出会いが本当によかった、うん、もう、 うちもあの来てくれた方が兄弟喧嘩ないねん、誰かおる方が、うん、あの兄弟喧嘩ないから預からしてって言ってくれて、うん、預からして素敵な言葉と思って、
うん、いやもう本当に、うん、もうママとも命でした、もうママともがいてくれたからうちの子供たちはみんなのびのびといろんなスポーツもやれたりとかね、うん、習い事ができた、
一緒にね連れてってもらわな
かったから、そうそうそう、2人乗せるのも3人乗せるのも一緒よって言って連れてってくれてたから、うん、もうママともがいなかったらやっぱ子育てできなかったですね、
3人ともお世話になってばかり
だ
った、
だからちゃんと見極めて、うん、それも変なママ友に当たらないように、
なるほど、そういうのもあるんですね、
ママ友を見つけてください、
ちゃんとそこも選ばれているということですね、はい、出会いですね、
はい、
今のお話を聞くとこう子供を産まないでもおこうかなっていう方、ぜひ産んでもなんとかなるよと思いますね、
なんとかなる、
全然なる、
ちょっと来週は少子化について、はい、いろいろとお話をお聞きしたいと思います、はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。